ではこの時間はぶらり街歩きをお送りしていきます。スタジオに鈴木純子さんです。こんにちは。
こんにちは。
今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今回もですねパート1パート2と分けて、はい、お話をお聞きしていくんですが、まずはパート1ということで、はい、この季節ですね。
そうですね、はい、はい、
京都モダン建築祭、はい、についてお話しいただくと、
はい、まずはこちらについてお話したいと思います、はい、一応、まあ、終了してしまっているのですが、また来年もきっとやるであろうということで聞いていただけると嬉しいです。
はい、参考に、ね、
していただきたいですね、はい、秋の行事になりつつあるのですが、11月1日金曜日から、うん、ちょっと今回長くなりまして、はい、10日日曜日まで、
ああ開かれたんですね、
はい、でただ集中して行事があるのが、うん、2日3日の土日、はい、うん、または9日10日の土日というふうになっております。それ以外の平日等にも、はい、ツアーがたくさん組まれていますので、もうほぼほぼこの10日間はいろいろ楽しんでいただけるということになっております、
はい、京都いろんな建物を見学できるという、ね、
そうですね、はい、もういっぱいありますので ね、はい、で今年で3回目になっております、はい、3年目になっております、うん、で今回は 10個のエリア、
はい、
最初はもう本当に京都駅周辺とかだったんですけども、はい、もう今回はもう10個のエリア
増えましたね、
はい、エリア数も増えましたし、うん、建築も102にまでになりましたので、もうどう対応するんだろうというふうなんですけども、
ね、年々大きくなっていってますね、
はい、もう大きくなる一方でですね、はいはい、でパスポートというものを、はい、まあ、買っていただきまして、うん、それを見せれば入っていただけるものが45ありますね、う
ん、
はい、
あったんですね、
はい、でそれからあとツアーというのが組まれていまして、はい、これは有料になるんですけれども、うん、あとしかも申し込みをしてください。申し込みが必要だったと、はい、人気があるものについてはもちろん抽選というふうになるんですけれども、
う
ん
う
ん、
そういう形だったんですね、
はい、でこちらは85もツアーが、ね、組まれています。もう毎日何かしらやっている、
ね、
どこかで誰かが歩いている、
賑やかだったんでしょうね、
はい、そういうふうでしたね、うん、で他にはそのパスポートを見せると何かいいことがあるといった、はい、特典といったものがあったり、あとイベントがあったりといった感じでしたね、
年々なんかこういろいろこう仕掛けができて、
そうです ね、はい、ね、それも楽しみの、はい、一つになります ね、
う
すね、は
い、どういったところが紹介されてたんですか、はい、
今回前期と後期というふうに、うん、まあ、期間も分けてありまして、はい、前期で見ることができるのは京都市 の、 中心部といいますかね、はい、中行というエリア、
はい、
それから河原町五条というエリアですね、うんうん、それから京都駅七条、はい、もう駅周辺ですね、はい、それから東山、うん、これは京都国立博物館ですとか、はい、そういったあたりを見られる、これが前期にな
っています。前期であった場所4箇所、
は
い、
まあ、そうですね、大きく分けて ね、はい、
で
それから後期は北大路、今度は地下鉄に乗っていって、うん、はい、北大路という駅があるんですが、その周辺、はい、あと衣笠北野のあたり、うん、北野天満宮とか、はい、そのあたり周辺ですね、西陣の周辺、うん、それから御所西という、うん、御所があってその西側、
はい、
それから御所東、あと吉田というそれは京都大学の周辺なんですけども、そういったあたりが今度後期に、
あ、後期で公開されてたんですね、
はい、公開されると、はい、そのあたりこう期間で分かれている風だったんですね、はい、でそれぞれの場所で3箇所ですか4箇所ですか、いろいろと公開
と、
はい、されていたということですね、はい、
で今回も鈴木さんも、
はい、
まあ、スタッフとして、
はい、そうです、
参加されたという、
はいはいはい、寄せばいいのにまた今回も、はい、のこのこと参加してしまったんです。またこれもね、うん、楽しいといえば楽しいので、ね、そうですね、
スタッフ目線でしかこう見れないわからないこともあったり、ね、
そうなんです
よ、しますもんね、
はいはい、半分こう中の人という感じなので、うん、それもまた楽しい部分ですよね、
どちらで参加されたんですか、
はい、今回は11月3日に、まあ、この日は日曜と祝日だったんですけれども、はい、京都駅の近く、うん、東本願寺系の建物なんですが、はい、重心会館、重たいという字に信じるの信用の信用ですね、はい、重心会館という建物がありまして、はい、こちらでサポートスタッフをしました。元は会社の寮みたいな感じで建てられたそうなんですけれども、うん、現在は東本願寺が管理をされていて、
ね、
はい、ただね、もう今は完全に、ね、閉じていて、本当にこの時だけ開いたというふうなんです。
そうなんですね、
はい、で前を通っても、はい、ツタがとっても絡まっていて、ここは何だろうと、はい、結構気になる建物ではあるんですね、はい、でそこがこの日は開いているということで、道行く人もね、 開いてますねというふうにどうしたら見られるんですか。
いつもね、
そうなんです、はい、
閉じてたので
閉じているし、こう人がなんか、あの行き来していると、何ですかというふうに、まあ、スタッフをしていると尋ねられるので、はい、今こういうイベントをしていまして、あの、まあ、パスポートを、はい、持っている方は見ていただけますので、よかったらあのお持ちでないようだったら、はい、お求めくださいというふうにですね、はい、
皆さん気になっている方も多かった
ですね。そうですね、はい、ここ開いてるのっていう方がね結構たくさんいらっしゃいましたね。
はい、今はもう見られないですね。
そうです、今日行っても、ね、残念です、はい、外観は OK ですけれども、はい、中に入ることはちょっとできない、
ね、この時だけだったんですね、
はい、です。また来年も、まあ、予定されるとは思うんですけど、必ず昨年空いていたところが今年もというとそうではないので、
そうとも限らない、
はい、やっぱりその時の情報を得てもうガッと行ってしまわないと、
ねね、はい、チャンスは一度というパターンもあったんですね、はい、
また来年と思っているとあ残念かも、
今年はないかとなる可能性
かもしれないんですよ、はい、そのあたりが難しいところですね。
そうですね、見れる方はラッキーということ、
はい、うん、そうですね。でそこで私は11時から15時までサポートスタッフをしておりまして、うん、はい、あのたくさんの方来られましたので、うん、こちらからお入りくださいですとか、あの段の上とかにも、はい、あの少し部屋の中に階段部分があって、そこも上がっていい風でしたので、あのどうぞ上がってくださいですとか、はい、そんなような声かけをさせてもらったりしましたね。
何人ぐらい来られたんですか。
ね、私がいた時にはなんですけど、だいたい1時間に、まあ7、80人ぐらいのペースで、はい、そのぐらいのペースで、はい、もうどんどんこう行き交うというふうですね、はい、
やっぱりそれだけ好きな方はいらっしゃるんですね。
そうですね、はい、であの周辺では他のイベントもされてたようですので、うん、その方もあの何ですかというふうにお尋ねがあったりですとか、あのまた建築祭に来ているんだけどもまた別のところで、うん、このイベントは何ですかみたいな、ね、はい、交流のような感じもありましたね、はい、それも楽しかったです。
そうですね、
はい、でそこを見た後、うん、私は京都国立博物館に行きまして、はい、と3時で私のサポートの仕事が終わったので、5時まで少し時間が
2時間あると、
はい、2時間もあるぞ、はい、というふうだったんですけども
見に行こうと、
はい、移動しまして、はい、この国立博物館は普段はあの展示をされているんですけども、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、その普段見る場所とは少し、はい、建物が違うところがありまして、そこに技術資料参考館、こちらは1930年の昭和5年の建物、
古いですね、
はい、古いですね、うん、でそれからその近くに茶室大安というものがありまして、うん、こちらは1958年で昭和33年なんですけど、うん、あの別のところにできていたものを移築してきたということで、はい、1966年、昭和41年にこの国立博物館の敷地内に移築されてきた。
移築っていうのもすごいですよね。
大変ですよね。
そのままね、
はい、
持ってくるんですね。ね、
こうガーって動かせるわけではないので、
ね、どうやってるんでしょうね。
一旦ね、こうあの多分それぞれ分解してまた組み立てたりするんでしょうか ね、
分解できるところまでするんですかね。
多分そうでしょうね。
また元に戻すと。
はい、大変ですよね。
すごい、これが気になる。
なかなか、はい、でこちらを見ることができました、はい、
ね、
はい、でできてその後に、うん、同じ京都国立博物館の中にいます、はい、この明治古都館というものがあるんですけれども、はい、こちらは1895年明治28年のものなんですが、ですね、片山東熊という人が、はい、あの作ったもので、赤坂離宮はご存知ですか。
東京名前は聞いたことありますね、はい、
そこを設計した方なんです。
そうなんですね、はい、明治古都館、
はい、そうですね。でそちらも見られるんですけども、これは6時から見られるということで、はい、少し1時間間が空くんですね、はい、ちょっとタイムラグがありまして、はい、であの5時になったら出ないといけない、
うん、
この敷地は出ないといけないということで、
うん、そうなんですね、
はい、中でこうぼんやりしていられない、一旦出てください、
出ましょう、
はい、で私は出て、はい、また6時ぐらいに戻ってこればいいわと思って、うん、はい、まあ、周辺をあの周辺33間堂とかありますので、はい、まあ、そちらも閉まってるんですけども、はい、あ、こんな感じよねとね、はい、ちょうど夕暮れ時でいい感じだなと思って、まあ、あの街歩き感じでこう一回りをして、はい、そろそろ戻ろうかなと思って、うん、まあ、10分前15分前ぐらいですかね、はい、戻ろうとしたら、はい、人がね、はい、もうすごく並んでいるのが、ね、見えてしまったんですよ。
みんな
これはもうこれはもうちょっとダメだなというふうに、ね、
それぐらいいっぱいいらっしゃった、
はい、はい、 敷地内はもう完全に出てしまって、もう道の方にドーッと並んでいるのが見えて
ひょっとしたらもうすぐ並んでたかもしれませんね。
そうかもです ね、私のようにこう一回りしようではなく出た瞬間に並んでたかもしれない、一瞬私も思ったんですけどでもここでずっと1時間待つのはな、
待ってるのもね、はい、せっかくね来てますしね、はい、見たいですよね。
ですので
その判断が、
はい、歩いている間に、はい、もうこれは諦めようと、
あ、諦めたんですか、
はい、これは諦めました。
あ、残念、
はい、また来年なるのかどうか、
あるかどうかわからないですこれもね、
わからないです、その辺も考えましたけど、まあ、一応諦めました、
まあ、仕方ないですね、
はいはい。でもこの日はここまでとしまして、
うん、終了と
終了なんです。
なくなく終了となりました。
電気終了なんです、はい、2日の日はちょっと私予定があって全く動けませんでしたので、前期で見られたのはまあここまでということですね、はい。で4日の日なんですけども、うん、建築祭のその前期後期という分類ではないんですが、はい、4日の月曜日祝日、あの休日になってたんですが、はい、うん、この日私なんとねツアーが当たったんです、
はい、ツアー当たったんですね。
もうね夢のような感じだったんですが、この大丸ヴィラというところが当たったんですね、ここはあの地下鉄で行きますと丸太町という駅なんですが、はいはい、すね、もう御所のすぐ向かい側にあるんですけども、うんうん、あの塀が囲ってましてね、はい、で皆さんあの前を通るたびにここ入ってみたいなって思うような建物がちらっと見えるんですけども、はいはい、もう全く普段は、ね、入ることができない、ないですね、うん、そこが今回はこのツアーで、は
い、オープンしたと、
はい、もうねすごい倍率だったらしくて、う、はい、もうあの中に入った時にこう案内される方に、もう皆さんここに来られている方はもう完全に今年の運を使いましたよ
そんなに
ひょっとしたら来年のも使っているかもしれないとまで、 そこまで言われましたね。
そんなラッキーな、はい、すごい倍率の中、
はい、当たったと見させていただきましたね。
そこに鈴木さんが当たったという、
はい、当たってしまいましたね。
いいですね。
私もちょっとねあの、まあ、同じような建築好きの友達もいるんですが、最初ちょっと言えなかったんです、当たったとは言えなかったんですけど、
あまりにこう落ちてる人が多いので、
はいはい、でもその人があの何かは当たりましたかっていう感じで聞いてきたので、はい、まあ、今言っておいた方がいいかなということで、
後で分かるよりもね、
まあ、後でね、いや言ってたのねってなるのもどうしようかなと思って、はい、いやでも実はあの、はい、なぜか当たって、みたいな、もう、はい、も
う、うすうす何かこう、
なんか察知したかもしれないですね、なんかそんな予感が、なんか私、
顔に出てたんじゃないですか、
なんか出てたですかね。はい、
ウキウキしてたんでしょ。
いやもう平成を装ってたつもりなんですけどね
バレてたんでしょうきっと、
はいはい、あの一応もう本当に行かせていただいたという感じでしたね、はい、
その貴重な、はい、この大丸ヴィラ、
ね、はい、この大丸を創業された方 の、まあ、あのお宅という感じで作られたそうです、
ね、そうなんですね。
もうね内装がね素晴らしすぎるんですが、はい、申し訳ないですけども写真を撮ってはいいんですが全く外に出してはいけない、はい、というふうな、
じゃあこの番組をお聞きの方は写真は見られない、
見られないです。残念、もう皆さんツアーに当たってください、頑張ってください。
そうなんですね、はい、言うのは大丈夫なんですか。
あの行きましたよとか言うのは
行きましたよ、 OK で、はい、困難がありましたはダメなんですか。
ダメだそう
です
、それって余計辛いかもしれないです、ね、逆に辛いかもですね。
色合いもダメ。
それは良いと思います。
色合いは大丈夫、はいはい、何色多かったですか。
素敵なあのステンドグラスがありましたよ。
それ言っていいんですか。
ですとか、はいはい、あとあの鹿と言いますかね、こうあの動物のこう剥製が置いてありましたよとか、そういうのは言ってもいいみたいなんですけど、このこんな風だったよってこう写真をじゃあ送るから見てねはブブーになる、ね、
アウトなんですね、
はい、もう固く言われましたので、
ね、ちょっとこれ守らないと ね、はい、次回以降 ね、ま、ね、そうなんですよ、守っていかないといけないから、
はい、私のためになんかねいろいろ起きては、
もしこれがね、はい、ハニーから写真載ってるよってなったらもう大変なことになって、いやいやもう
絶対私じゃないですからね、
私もでもないですよね、
はい、何もしてない
ですよ、何もしてません、
はい、
私も、
はい、大丈夫です。
そうですか、はい、それは貴重なところに当たってよかったですね、は
い、そんなところに、ま、行ったということを、はい、
なんか記念の何かもらえたりしたんですか。これは
あ、いやもう本当にもう それを心にあの刻んで帰ると
はい、すごいな。
今日のこの日を大切に生きると、
ね、そうですね、はい、じゃあ皆さんも今最大限の情報出ましたからね、このツアーに関しては、
はい、
もうしっかりと覚えて、
もうね、
はい、これ以上はもう出せませんので、はい、情報は、
はい、もう気になる方はもうとりあえず、まあ、大丸ヴィラ で検索していただいて、うん、もしかしたらこの京都モダン建築祭でない時にも、はい、ひょっとしたらツアーがまたあるかもしれませんので、そういうのにこう応募していただく
当たるかもしれませんね、はい、どうします写真いっぱい出てたら。
いや、とりあえず私ではないのでもうあの沈黙を貫きますよ、はい、私ではないですね、はい、私も怖くて見てもいないです。ちょっとなんか出てたりしたらどうしようと思いますね、はい、
いやーすごいの当たった、はい、よかったですね、
はい、でもなんか運を使い出したとか言われるとちょっとい
えいえこれまで頑張ったご褒美です。これは
あよかった、そういうふうに思っていただけると、はい、そうなんですが、ね、はい、
もうじゃあその貴重なツアー4日に行けたという、
はい、全く、はい、だから4日ってあの他の日も選択肢はあったんですけども、うん、4日の割と昼頃にしたのが、うん、ひょっとして良かったのかなと思ったんですが、
来年また、
はい、
いろいろ、
でもね友達にそれをあの、はい、ひょっとしてその日にしたらよかったかなって、いやいやそんなことはみたいな風だったんで、うん、あもうすいませんでしたもういらんことを言いましたかもと。いえいえ、はい、
まあねこれは運ですからね、
運ですね、はい、本当にそうだと思います ね、 はい、で一応、まあ、前期とあとプラスツアーは私は終わりまして、はい、今度後期なんですけれども、ね、後期は土日とも参加することができました、は
い、9日10日にあったという、
ね、はい、で9日の土曜日の方は1日回ることができました、はい、で10日の方は少しお手伝いをしたというふうですね。
そうなんですね。9日どんなところを回ってきたんですか。
はい、はい、9日なんですけども、はい、名前はこういう名前、本願寺水道水源地という名前なんですが、場所は東本願寺の近くにあるのではなくて、蹴上というところがあるんですが、そちらの方にあるんですね。でそこにあの池があるんですけど、はい、まあ、作ってある人工の水源地なんですが、はい、そこを見ることができる、で現在は使っていないんですけれども、うん、1895年明治28年に作られまして、はい、ここで水を、まあ、あの琵琶湖疎水が流れてきますので、はい、そこに、まあ、貯めて、そこから
そういう場所なんですね、
はい、そこから東本願寺の方へどうも送っていたらしいです、はい、そういったところを、まあ、こんな施設があったのでよくここまで作ったわねというのを、まあ、見ると、はい、
近代化のね、
そうですよね、うん、はい、でそこを見た後徒歩とこのバスのとかにも乗りまして、はいで、はい、で京都大学にあります、うん、京都大学尊上堂というものがあるんですが、そちらを見ました、はい、そちらもあの大学入ってすぐのところにあって、これも、ね、気になる建物ではあるんですが、はい、いつも閉ざされている、
は
い、
普段は
ね、うん、もう何してるんでしょうと思ってたんですが、こちらは1903年明治36年の建物なんですが、はい、こちらは現在は、うん、あのどういったらいいでしょう、土器ですとか、うん、あと埴輪、はい、そういったものを、まあ、展示しているコーナーになっているそうなんです、ね、まあ、普段も開けてくださったら非常にと思うんですが、
保管している場所ではなくて、
はい、展示もされてましたね。
普段は誰が見られるんですか、ね、それは学生さん、ね、
はい、多分学生さんが見たいといった時に多分開くのかもですね。普段誰でもとか土日だけ開いているというわけではなさそうなのですね。
はい、外観どんな感じなんですか。
外観は、ね、やや蔵のような雰囲気ですね。こちらは写真 撮れましたので、はい、大丈夫です、でそこを出ましてまた徒歩やバスを使いまして、はい、今度は北大路にあります日本福音ルーテル鴨川教会、うん、こちらは坊立建築なんですけども、はい、1954年昭和29年の建物に行きました、うん、はい、こちらは教会建築なんですが、なんでしょう、ややこう可愛らしい感じの屋根の雰囲気ですね。はい、おごそかというよりは、あの親しみやすい温かい感じの教会に感じましたね。はい、でそこを行きまして、はい、あのまた点々とあの北大路のところに見るところもあるんですが、はい、だんだん時間も経ってきますし、はい、そこを見るよりは、うん、この先ほど言いましたイベントといいますか、はい、関連イベントというのがありまして、はい、あの建築祭とは本当には絡んでいないんですが、その関連イベントということで、はい、大谷大学人間館、難しい名前なんですが、その建物が少し見られるということで、こちらへ行ってみました。
した、ね、
はい、この方が近かったんですね、そしたらなんかじゃんじゃか音が聞こえてる、はい、そしたら、ね、学祭をやっていたんですよ。
あ、そうですか、にぎやかですね。
おー、学祭と思って楽しそう、はい、で、あの、まあ、みんな交互に歌ったり、バンドやったりとかしていて、あと、あのお店も出ていたり、あの古本市をやっていたりして、
ね、いいですね、
はい、 もうねここに浸ってしまってですね
ここでもうあれです
ね、ここで終了はい、ここで終了っていうふうになりましたね。はい、楽しかったですね、
です
これが、
はい、学生に戻った気持ちで、
はい、あのまさかこういう場面になるとは思ってなかったので、あの、まあ、大谷大学という、まあ、仏教系の大学ですし、うんですね、静かに、うん、あのこの神玄関という建物を見て帰るのかなと思いきや、
は
い、
にぎやかなもうパーティー状態になって、
はい、だったので、まあ、それを私も、まあ、お裾分け
ノリノリで、はい、何か古本とか買われたんですか。
はい、100円でね、もうどれでもどうぞみたいな、もうこれはもうあんなに熱心に見てたの私だけというぐらいもうじっくりと見ましたね。
どんな本が出てたんですかね。
はい、仏教系の本が主かなと思ったら、はい、そうでもなかったんですね。はい、もういろいろなジャンルにわたっていまして、あの文庫本もありましたし、あのエッセイですとか、あと旅のどこ、あのいろいろなあのアメリカの様子ですとか、はい、あのロシアの様子とか、そういった旅の本もありました、はい、いろいろ多岐にわたってあったので、もう思わずこう、はい、もう全部ほぼチェックみたいな
チェックして何か買われたんですか。
買いましたね、はい、あのエッセイ集とか楽しそうなのがあったので、はい、見ました。はい、また参考にしたいなと思いながら、
ね、建築者とまた違った楽しみを、ね、はい、ここではした
と。そうなんですよ、はい、これが面白かったですね。
9日ですね、
はい、でそうしまして、はい、10日なんですけれども、はい、次の日ちょっと迷ったんですが、はい、またなぜか大谷大学に、
ね、よっぽど楽しかったですね。
そうなんです。
前の日のノリが、はい、前の日はね、また楽しいことしてるかなと、はい、
でこの時にあの前日にチラシをいただいて、はい、大谷大学の中に図書館があるんですが、はい、その図書館でイベントをしていると、うん、であの和とじ本ってわかりますか。和風の、
はい、紐でこう、
はい、紐でこうくくったような、はい
ありますね、
はい、その閉じ方を一緒にあの学べると、ほら面白そうと思いました、ね、行きたくなりましたよ ね,
で, ね、
はい、で行ってしまったんですよ
、はい、何を閉じていったんですか。
それはあのもう何も書いていない紙があって、 あと表紙はねなんと選べるんです。
あ、いいですね、
はい、表紙はね素敵な和紙の模様が入っていまして、どれでも
あのいいですね、
はい、選びたくなりましたね、
ね、
はい、なりますね。
ちょっとこう赤系のやつがいい
な、はい、はい、もうね赤系とか青系とかのこう京都らしい模様が入ってたりですとか ね、
いいですね、
もうこっちもこっちもこっちもって思うんですけど一応一つ選ぶ、
一つですよって、
はいはい、でそしてあの閉じ方を教えていただいて、はい、一応、
うん、あれ普通の紐なんですか、なんか特殊な紐なんですか、
ね、そうですね、あのその時は刺繍の糸、ちょっと太めの刺繍糸でやりましたね、はい、それで十分しっかり止まりましたので、あ、こういう風にやるのねと。でももうちょっと何回か復習しないとすぐ忘れそうなので
1回ではね、
はい、1回ではちょっと厳しそうなんですが、はい、楽しかったです、うん、でそれをしてもうすぐに行かなければと思って、うん、まあ、あのスタッフでしたので、はい、堀川団地というところに、
そうでした、
はい、行きました。もう忘れてはいけないんですよ、
はい、忘れてた、はい、スタッフで、
はい、スタッフやらないといけない
ね、はい、堀川団地、
はい、こちらは1951年昭和26年にできて、うん、あのまあ、何年かにかけて少しずつできていますので、うん、はい、大体完成が1954年昭和29年ということになっています。
古いですね、これも、
はい、そうですね。で日本初の鉄筋コンクリート作りの店舗併用住宅ということで、1階がまあお店、いろいろなお店が入っていて、その上は
2階以上が住宅になって
る、はい、住むことができると。
それの日本初の
鉄筋コンクリート、はい、そのようですね、はい、それまではまあ木造が主だったと思うんですけれども、
そうなんですね、
はい、で現在もあの古いままの雰囲気のところもあるようなんですが、うん、はい、中をリノベーションして、ここがこんないい感じ、
使われてるんですか、
はい、
まだ。
そうなんです、もちろん皆さん住まわれていますし、
お住まいで、
さらにリノベーションして素敵っていうような団地になって、もう今すぐでも住みたいみたいな、
いいですね、
はい、そこをあのこんな感じですよと公開してくださったりしていますので、
それは私も団地育ちですからね。
あ、そうなんですね、はいはい、そちらのサポートスタッフということで、ここはツアー形式になっていましたので、うん、自由に見るというよりはあのリーダーさんがいますので、うん、そのリーダーさんの後について、うん、この部屋とこの部屋は見られると、はい、で写真はここは撮ってよいとか、そういうような感じで。
実際お住まいのところを見学ですか。
そうですね、あの住まわれているというよりはそこの方はお店をされている方、ね、メガネ屋さんをされている方 の、あのところを見せていただいたのと、今こう改装中みたいなところも見せていただきましたね、
う
ん、はい、
すごいですね、
はい、とても楽しい日々を過ごしましたね。もうすでに盛りだくさんなんです。
盛りだくさんの、はい、京都モダン建築さん、はい、今年は11月1日から10日にあったということで、はい、まあ、ほぼスタッフで参加という形でね、
はい、そうですね、はい、
まあ、たくさんの方にぎわって、また来年も、
はい、多分あるかなというふうに思われますね。一応予定されていると思います。
そうですね、はい、そういった情報などはホームページでチェックすればいいということですかね。
そうですね、京都モダン建築祭で調べていただけますと、うん、あのまた決まり次第いついつというのが出ると思いますし、う
ん、更新されていくんですね、
はい、あのスタッフとかに興味があるよという方はまた募集もかかると思いますので、
は
い、
その時に関心ある方はぜひ参加して、は
い、そうですね、まず話をズームであのされると思うんですが、うん、聞いてみて、うん、それから申し込みでも大丈夫ですので、できそうかなと思ったら、はい、はい、ぜひお待ちしております。
まずはぶらり街歩きパート1、はい、今回は京都モダン建築材についてお話しいただきました、はい、鈴木純子さんでした。まずは一旦ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。